こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年4月10日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、チャリティ専門書店は他の古書店を駆逐するのか。二つ目のニュースは、 GPD ポケットフォンのスピーカー DSP パイプワイヤーを設定してラップトップのスピーカーの音質を向上させる。三つ目のニュースは、Y コンビネーターをゼロから作り上げる。四つ目のニュースは、アジアでナイキの靴をひそく作るのにいくらかかると思いますか。そして五つ目のニュースは、アイロンウッド推論の時代に向けた初の Google TPU です。今日は、古書店から AI チップまで幅広いテーマでお届けします。これらのニュースの背景には、どんな技術や議論があるのでしょうか。一緒に深掘りしていきましょう。それでは最初のニュースからどうぞ。チャリティ専門書店は他の古書店を駆逐するのか。この記事では、チャリティ専門書店の増加が他の古書店に与える影響について検証しています。一見すると、チャリティ書店は無料で在庫やスタッフを調達できるため競争上有利に見えます。しかし、統計データを見ると、チャリティ書店の増加にもかかわらず、他の古書店の数も安定しているとのこと。インターネット販売や、より賃料の低い地域への移籍、転など、様々な要因が影響しているようです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。ハッカーニュースでは、チャリティ書店が古書店にとって悪いことなのかどうか疑問視する声がありました。チャリティ書店も古書店も古い本を売る店であることに変わりはない。違いは、利益が慈善団体に寄付されるかどうかだけだ、という意見もあります。また、インターネット販売のおかげで古書店は生き残っている。品揃えがチャリティ書店より豊富だからだと思いました。
なるほど、読者層によって意見が分かれるようですね。次のニュースです。GPD ポケットフォンのスピーカー DSP パイプワイヤーを設定してラップトップのスピーカーの音質を向上させる。この記事は、 Linux 環境で GPD ポケット4という小型ノート PC のスピーカー音質を改善する方法を紹介しています。スピーカーの周波数特性を測定し、その結果に基づいてパイプワイヤーというオーディオ処理システムを設定することで、音の歪みを低減し、よりクリアなサウンドを実現しています。特に、コンボリューション、畳み込みという技術を使って、インパルス応答を調整することで、音質を最適化している点が興味深いですね。ハッカーニュースのコーキングティー、コミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。この記事に対しては、パイプワイヤーにこの機能が内蔵されているとは知らなかった。Easy Effects という別のソフトを使っていたというコメントがありました。また、サンプルビデオの改善がすごい。自分のラップトップでも試したいという声も上がっています。多くのユーザーが Linux 環境での音質改善に関心を持っているようです。
音質改善は地味ながらも重要なテーマですよね。次のニュースです。Y コンビネーターをゼロから作り上げる。この記事では、Y コンビネーターという関数型プログラミングにおける重要な概念をゼロから解説しています。Y コンビネーターは、再帰的な処理を名前のない関数、匿名関数だけで実現するためのテクニックです。通常、再帰処理には関数名が必要ですが、Y コンビネーターを使うことで、関数名を指定せずに再帰呼び出しが可能になります。ラムダ、カルキュルス、ラムダ計算、という計算モデルをベースに Y コンビネータの仕組みを丁寧に解説している点が特徴です。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。 Y コンビネータは少し難解な概念なので、理解するのに苦労するというコメントがいくつかありました。しかし、 Ruby で Y コンビネータを解説している動画は面白いという意見や、 Y コンビネータを覚えるためのテクないかという質問も寄せられています。Y コンビネータは関数型プログラミングを深く理解するための重要なステップと言えるでしょう。
関数型プログラミングは奥が深いですね。次のニュースです。 アジアでナイキの靴をイーソックス作るのにいくらかかると思いますか？この記事はナイキの靴の製造コストについてサプライチェーンを分析しています。100ドルで売られている靴の場合、製造コストは約25ドル、関税や輸送コストなどを加えるとアメリカに輸入するまでに約50ドルかかるそうです。さらに小売店の利益やマーケティング費用などを考慮すると、ナイキが得る利益はそれほど大きくないことがわかります。またアジアでの製造はアメリカ国内の雇用にも貢献しているという視点も紹介されています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん、
この記事に対してはアジアという地域に対するステレオタイプな見方を批判するコメントがありました。アジアは靴を作るだけの場所ではない。AI や EV など多くの分野でアメリカと競争しているという意見です。また製造コストの低さがアメリカ国内の雇用を創出しているという点に着目するコメントもありました。
グローバルな視点を持つことが大切ですね。最後のニュースです。アイロンウッド推論の時代に向けた初の Google TPU。 この記事では Google が開発した最新の TPU ユニットであるアイロンウッドを紹介しています。TPU は機械学習の処理を高速化するための専用チップで、アイロンウッドは特に推論処理に最適化されています。推論とは、学習済みのモデルを使って新しいデータから予測や判断を行う処理のこと。アイロンウッドは従来の TPU に比べて性能が大幅に向上しており、大規模な言語モデルやより複雑な AI モデルの処理に適しているとのこう。とです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん、
はい、この記事に対しては以前の TPU は推論専用ではなかったのかという質問がありました。それに対し今回のアイロンウッドは特に大規模言語モデルや推論に最適化されているという回答が寄せられています。また NVIDIA の GPU に対する競争力に期待するコメントや Google が製品をすぐに打ち切ってしまうことを心配する声もありました。
AI チップの競争は今後ますます激化しそうですね。さて、本日のハッカーボイスは以上です。今日はチャリティー書店の現状から音質改善、Y コンビネーター、ナイキの製造コスト、そして最新の AI チップまで幅広いテーマでお届けしました。これらのニュースがあなたの技術的好奇心を刺激し、新しい発見につながれば幸いです。次回のハッカーボイスではどんなトピックが飛び出すでしょうか。どうぞお楽しみに。ではまた次回。2025年4月10日のハッカーボイスでした。